どうも、つつんです。
りさこです。
今回はちょっと前にですね、
2
人で教育談義をしたと。でその時のなんかこう顛末を話したよね。多分その教育談義の内容じゃなくて、いろいろ2人で話してみたいな、ここはずれるみたいなこととかね、そんな話を確かしたと思うんですけど、実際じゃあその教育談義の中身は何をしたんだろうと、してたのかということで、まあその話しますって言ってたんで、この残してたメモを参考に話したいなと思ってます。で、その教育談義の時にキーワードとして出たのが、一人の時間が大事という、話でした。
そうだね。
思い出した。
思い出した。
そうなんですよね。そうで、まあそれのもともと出だしは、まあ、ようちゃんがこう一人でいると暇やって言ったり、誰かと一緒じゃないと遊べないみたいな、そういう感じなのよね。でも、なんか学校ではそうやって、僕がこの前見た感じでは誰かと遊ぶみたいな感じになってなくて、周りの子たちを見てるっていう、まあ幼稚園の時もまあそうだったかなと。でまあでも幼稚園の時は先生たちとかが促してくれて、
こう
ね、一対一の関係を作って安心感を得てみたいなことをね、やってたと思うんだけど、そうで一人の時間が、まあ、さっきは大事って言ったんだけど、一人の時間をこううまく自分で楽しめないというか、楽しめないのね彼は。でそういう話になった時に、その、まあ、梨紗子さんがちょっとその陽ちゃんにいろいろかかりすぎじゃないかとか、ちょっとこう先を行ってしまう発言してるから、やっぱ一人の時間をとか一人の自分の考えとか自分で決めるってことを大事にした方がいいんじゃないかみたいな話でこの言葉が出てきました。で、まあ、一人の時間が大事っていうのをなんで言っているかというと、結局個人の自立、個の自立と個の確立っていうのがきっと教育には必要だろうと、まあ、僕は考えてて、まあ、それが、まあ、子育ての一つの目標、大人になるまでの教育の目的なのかなと。で子育ての目的っておそらくだけど、こう社会に送り出すための準備だと思うんだよね、教育 の、 やるべきことっていうのは。そうで社会に送り出すためにやっとかないといけないことが、この個の自立と個の確立かなというふうに僕はまあ考えていますと。でそれのために一人の時間が大事なんじゃないかなという、まあ主張ですね僕の。それをパッとその主張を聞いた時にどう思います？
そうね、なんでみたいな感じよね。
そう、まあ教育の目的は何？
教育の目的は何？
子育てとか教育の目的。
自立。
あ、自立なんや。自立は僕は社会に出るための準備として自立が必要だと思ってるんだけど、リサもそんな感じ。
そうやな。
多分もうちょい言葉にした方がいい気がする。なんか曖昧やったなと思って。
社会に出るための準備やろ、
自立がね。
まあ自分の足で立つってことやんな、自立っていうのはね。
まあ梨紗子の定義でいいよ。そういう意味では、まあ、自立とは何かっていうのもね、実際はみんな多分揃ってないからね。
まあ難しい。例えば、
なん
ていうの、仕事を探して見つけて自分で収入を得ることができるっていうのを自立っていうのかとか、
そうだね、
そうい
ろんな自立がある。
そう
だからリさんの中の自立だから、仕事が見つけられて生活ができるってことを自立と呼ぶのかっていう。
でもそれは一個自立だよね、絶対ね。
俺はそれは入ってこへんねんけどな、ちなみに。
ああそうなんや。じゃあ例えば引きこもりとか、何ていうの、ニートみたいなことになってもいいってこと？
いいと思う。でもそれは自立とは言わないね。
あ、
でも引きこもりもニートもそれによるから。だって僕だって、梨紗子さんがいてみーちゃんがいてっていう状態の時にニートの状態だったよ、
うん、
で引きこもりもそのポジティブな引きこもりはあると思うから、ちょっとその社会に揉まれてしんどくなって1年ぐらい家の中に閉じこもるみたいなお休み仕方もあれば、もうその学校に行きたくなくなってずっと部屋から出ないっていうパターンもあるから、うんうん、だから引きこもりにもいろいろあるから。
まあそうやな。
だ僕はそこへん、その辺はさまつだなとは思ってる。そんなに重要なことだと思ってない。なるほどね。引きこもることとかは全然重要、なんか大した話じゃないと思ってる。
ああ。
あの大したことになってる人もいると思うよ。
そうね。
子供が本当に出てこないみたいな困ってるっていう人はいると思うけど、だからそう。ならざるを得なかったわけやん、その場合は。その子にとってはさ、
うん、
うん、
まあでもなんかそこは多分そこまで行くと最低限みたいなところで多分。
そうそう、だからなんていうんかな、そこまで行くと例えばじゃあ仕事を獲得できるようにみたいな話になると、じゃあキャリアプランとかさ、人とのコミュニケーションとかさ、
うん、
履歴書の書き方みたいなテクニカルなところまで入ってくるやん。だってそういう技術がなかったら仕事は見つか、まあ仕事を見つけたらあるけど、人に紹介してもらうみたいなルートが、
うん、
でもそこまではやっぱり入らへんなと思ってる。そのそこはもうやりたいことが見つかったら勝手に学んでいくだろうっていう感じやから、
うん、
そうだから今キーワード出たのはだからやりたいことっていうのは僕の中に出てくるけど、
うん、
梨紗子さんにとって自立っていうのは何なんやろうね。何さえ満たせればいいと思ってるのか、
難しいな。でもその例えばやけど、
うんうんうん、
自分の機嫌を自分で取ることとかは自立やと思うねんけど、例えば最低限そういうのできなくてもある意味経済的に自立していてみたいなことはありえるわけで、
あ、だから俺はそれは自立って呼ばへんねん。経済的な自立をしていることは自立とは僕は呼んでないかな、
うん、だから何を、そうやな、
そう、
何の自立なのね。じゃあつつんさんの自立という
のは、いや何の自立じゃないよ、なんかその本質的に自立とは何かっていうのを問うてる感じ。
本質的、
そうそうそう、経済的に自立してるかどうかは別に本質的ではないや、
うん、
どっちでもいいや。
でも例えばポンと投げ出されて大人になった時にな、
うんうんうん、
投げ出されて一人で生きていけるかみたいな力は自立やと思うねんけど私は。
あ、でも俺は一人投げ出されて一人で生きていくなんてことはないやん。
でも例えば親が死んじゃったとか、そういう意味ね。
なんていうの？でもさ、友達はいるだろうし。
あ、そうそう、でもそういうのを自分で頼ることも必要なんだけど。
そうだから俺は投げ出されて一人になるってことはないよねと思ってて、
うん、
ないっていうのはなぜかというと、だから人とコミュニケーションを取る力とか、
うん、
こう自分の好きなものとかやりたいことがあって、
うん、
それに飛び込んでいる状態、
う
ん、でそれに飛び込んだ先にはきっと人がいるやん。そうすると別に親は関係なく、うん、そこに自分の、まあ、頼れる人とか、
うん、
仲間っていう人がいれば俺はいいと思ってるから。
そうね、
な
んかその状態を自分で作れたらもはや自立やと思うな。
あ、そうそうそう、そうだからそれは、
うん、
そう、経済的自立とか関係なくなるやん、うん、
そうやな。でもある意味だからポンって投げ出されたというか、その例えばなんていうの、
うんうんうん、
まあ、さっき言ったみたいに、
うんうん、
親がいきなり今日死にましたみたいな状況でも生きていける力をつけてるのが自立なのかなと思ったな。
なるほどね。
そうそうそう、その人を頼るでもいいし、例えば自分でそれこそなんかなんていうの、うん、自分でなんか、
うんうん、
そのそうなった時に、うん、ある意味子供たちは今無理なわけやんか、今ママとパパが廃止しましたって。
いや俺それですごいなんかヒントになったなと思って、梨紗子さんの言ってくれた、
うん、
つまり今俺たちが死んだとしたらどうかって言った時に、
うん
うん、子供たちが自分の意思とかわがままとかを言える状態、
うん、
人に対して、
うん、
そして人に甘えられる、例えば別にお隣さんでもいいし、まあめちゃくちゃ近いけどバーバとかでもいいわけよ、
うん、
誰かそういう人たちにちゃんと甘えられるとか挨拶ができるとか、うんうんうん、自分の、まあ、言いたいことを言う、だからそこを我慢するの方にすると、
うん、
まあ、そういう生存戦略もあるけど、
うん、
多分それじゃ生きてゆかれないのよね。どっちかっていうと発散していくというか、こう、うん、言っていく、 自分の意思とか自分の思いとか自分のしたいことを言っていって言っていって言っていった結果、そこそれが通らないとかがあるやん、
うんうんうん、
だったらそれを我慢したりとか一旦収めるっていうのが必要だけど、まずは自分から発信しないといけないから、うんうん、だからちっちゃい頃からわがままとか自分の言いたいことを言うっていうのはすごい重要だなと思った、うんうんうん、でなんでかというとそれが今うちの子たちは6歳と9歳だけど、
うんうん、
今できてたら俺らは死んでも言えるやん、
うんうん、それをある意味言えるぐらいの相手をそのいっぱい増やし作ってお
くっていう、作っておかなくてもまず作っておくためにはまず言うところから始まるんでも、
まあそうやな、
そうだから言えるってことが重要やと思う、ね、
うんうん、
だから僕たちが今死んだ時にもし死んだとしてね、
うん、
子供たちがちゃんと言える状態なら明日から言うことから始まっていくわけや、
うんうんうん、
ってことはもうそれは一つ準備が整ってたって話になるから、うん、だから自立とはちょっと難しいあの話とは外れてるけど、うん、それはすごい重要だから、だからこそ子供の頃からちゃんと自分の言いたいことを言うっていうのはやった方がいいんだなっていうの、これはもうなんていうのかな、童話がいたって教育において重要なことだっていうのは、だから、うん、だから俺梨紗子さんが言った時に親が死んだらみたいな、うん、子供の頃の親が死んだら自立はっていうのは、
うん、
いやそれはちょっとそのあんまりにもその極端すぎて参考にならへんわって思ってんけど、うん、あそうじゃないなと思って、うん、その時でも考えられることはあるなと思ったから、
うんうん、
だから自立とはちょっと違うけど、うん、自分の言いたいことをまずちゃんと言えるようになるっていうのは、うん、まあ、マストなのかなとは思ったね、
うんうん、
でそれはあのさっき言ってたこの自立とこの確率は絶対に必要だから、
うん、
そうだって、結局自分が言いたくもないことを言って我慢することを我慢して我慢したくもないことを我慢して人の言うことを聞いて生きていくっていうのは、
うん、
生きていくことでお金を得て飯食えても、
うん、
じゃあこれ自立って言うんですかっていう話やん、
うん、
てかその自立って求めるものなんですかっていう話になってくるやん、うんだけどまあ余裕はないかもしれへんけど自分のやりたいことをやってる自分の意見を言い合える仲間がいる中で仕事をしながらまあなんとかこう暮らしているというか、
うん、
まあ飯食うぐらいはなんとかなってるっていう状態の方が事実には近いと思うよね、
うん
うん、てか理想的な自立かな、
うん、
だからそれを経済的自立だけ追い求めると多分おかしなことになるんだろうなと思う、
うん
そうだからその身体的自立とか精神的自立とかもあると思うけど
そ, う、ね、
そっちはどうやんどうなんみたいな話になってくるから、うんうんうん、そうそう、まあ、それにね自立の部分を自由ってね変えて経済的自由、
うんうんうん、
精神的自由身体的自由って言ったりもするけど、うんまあ、自由の方はもうちょっとまた話がまたさらに発散しちゃうから、
うんうんうん
まあ、自立の方でいいと思う
よ
ね、
うんうん、
そうそうだからまあさっきの言った我慢して我慢して経済的自立を獲得するっていう方法は、
うん、
じゃあその人は自由なんですか心は自由なんですか、うん、幸福なんですかっていうとそうじゃないから、
うん、
きっと、うん、なんかそっちの方にはやっぱり、
まあね、
あんまり言ってほしくないなと思うからね
だからやっぱ多分やけど自立している方が幸福に近いであろうとは思うから、
うんうんうん
うん、そこはやっぱなんていうの幸せってっていうのをさ、
うんうん、
1秒でも多く感じて生きていってほしいわけで、
うん
うんまあ、極論もそこでそれが一番やと思ってるから、
うんうん
うんまあ、そのために自立っていうのが一番こうその中のじゃあ幸せを感じるポイントとしては大きいんじゃないかと何かにずっとこう依存して生きていくよりかは自分の足で立てる方がその幸せを感じやすいのではないかと自分で決めれるから、ねうん、依存した依存先のものによって変わってしまうからさ、
なるほどね、だから幸せかどうかはね、そっちはどっちかというと自由みたいな話やな、
うん、
事実っていうよりも、
うんうん、
自由性の話やもんな、
うん、まあそうやね、
うん、
そうそうでもそうそうまあ
俺はなんか自由はあんまり重要じゃないと思ってて、
うん、
あのそういう意味では
うん、
不自由でも自分がやりたいことやれてたらいいのかなっていう、
うん
うん、だから自由も結構取り扱いは難しいかな
まあそうやなでも自分が決めた自分がこの道がいい例えば決めている中に、ねうんうん、そこにあるのかとかさなんかこう
なるほどじゃあそれは自立っぽいね自分が決めれてるかどうかっていう、ね、自由であり自立っていうか、
う
ん
う
ん
う
ん、自分で不自由さを決めるっていうのもそれは自分で立ててるからそれを決められるわけやから、
う
ん
う
ん
う
ん
そうやな、う
ん、決められる力みたいなことかもしれんな梨紗子が思い描いてることは、うんうんうんうん、いいかも
そうね、
うん、いいんじゃないこの自立とはこう自分で何かを決められる力であるっていうのは、
うんうんうん、
すごいいいと思うな、
うん
それはなんか個の自立と個の確立って言ったけど、個が確立してる状態とも言えるかなと思うから、
うんうんうん、
でもちっちゃい頃から決められんのよ、
うん、
自分でやりたいこととかやることっていうのは、うん、で自分で決めて失敗してとか、うん、そういうことを繰り返して、うん、自分のやりたいこととか自分の性格とか自分の向き不向きが分かっていくわけやんか、うん、でそれで自分って何なんだろうなっていうのが分かってきて、少しずつ分かってきて、別に僕らもこうね36、37になっても分からへんねんけど、自分とは何かっていうことに答えは出てないんだけど、うん、でもそれを少しずつ少しずつ知っていくってことを子供の頃からやると、
うんうん、
でどうしてもさ、そのやっぱり10代後半にこう差し掛かっていくところで岐路に立たされるやん、
うん、
自分は何をこれからしていくのかな、うん、どう社会に出ていくのかな、社会に出ていくためにどの学校を選ぶのかなって岐路に立たされるやん、
うん、
でほとんどの子は岐路にも立たないやん、大学行ってから決めようみたいな感じになっちゃうから、
うんうん、
で別にそれは否定はしないねんけど、うん、ただそこでこう決めていいと思うね、
うんうん、
別に大学4年間まあなんとなくここがいいかなという学部とかを選んで、
うん、
そこで探すのもいいけど俺はもったいないと思ってて、
うん、
そうだってそこでもう専門的なことを学べていけるわけやん、
うん、
そう社会に行く準備として学んでいけるわけやん、18以降は、19って言ったらいいのかな、19以降から日本のその社会の制度では、
うん、
じゃあここでもう自分の興味あることとかやりたいことを軸にして考えた方がきっと身になるのと思うのよね、
うん、
なんやよう分からへんからといって経済学部に行ったところでほとんどそこで学ぶことって入ってこうへんやん、だってなんやよう分からへんし何となく決めてるから、
うん、
でも自分が動物が好きだとか、まあ、医療の道に行きたいとか看護に行きたいとかって決めたら、
うん、
やっぱそこでは社会に行くために出るために要はプロとして人に何か価値提供するために学校に入ってるから、
うんうん、
多分入ってくると思うね、学んでいくことが、うん、だったらやっぱりこの18のその岐路に立たされる時にある程度方向決まってた方がいいかなと思うと、やっぱり17、16、15、14とこの辺には片鱗が見えてたいかなって、
うんうん、
でそういう風に考えた時に別にそこを考えなかったとしても自分のやりたいこととか好きなことをちゃんと見ていく、見つけていく、
うん、
で自分で決める、決めて決めて決めたから自分のことが少しずつ分かっていくから14、15、16、17って上がっていった時に進路が自分で決められるっていう、でもそう生きていかないと自分では決められないからね、まだ材料が全然ないから、
うん、
普通にそういう風に自分で子供の頃が決めてても材料絶対足りひんから、
そうやな、
そうだから余計にそうやって決める決める決めるっていうのをやらなあかんかなと、
うん、
でそれが多分ねこの自立とこの確立にはつながっていくと思うねんけど、
うん、
そうでそんな中で僕は一人の時間を大事にしてあげたらと思ってて、
うん、
要は人と関わるとそれはいいんだけど、
うん、
情報量が多いのよ、
うん、
でその情報を整理せなあかんの自分の中で、
うん、
つまりあの子が言ってたこと嫌やったなとか、
うん、
これやるときすごい楽しかったなとか、
うん、
あれ見たとき感動したなっていうのを一人になったときに一人で考えられるやん、
うん、
人と話してそうやってわあれ楽しかったねっていうのもいいけど、
うん、
結局自問自答する、
うん、
で自問自答するっていう時間が大切だと思ってて、
うん、
そう、そういう時間をまあわざわざノートに書きなさいとかね、
うん、
日記に書きなさいっていうのは不自然やから、
うん、
一人の時間があるっていう状態の時に考えると思う、ね、
うん、
例えば一人で学校からの帰り道ってなんか考えてるやん、
うん、
何も考えずには歩かへん、
うん、
その時にこういろんなことを整理してると思うのね、別になんかテレビとか漫画のことを思い出してさ面白そうやなって思う日ももちろんあると思うけど、
うん、
ふとなんか自分のこと考えてみたりふと思い出してみてこう悔しくなったりとか、
うんうん、
そういうことを、まあ、やるのがすごいいいんじゃないかなと思ってて、でそれで自分のことが自分で把握できるようになった結果決めたりやりたいことがこれって言えたり夢って聞かれた時に今んとここれだって言える自分にはなるのかなと思ってて、
うん、
そういう意味で、まあ、言っている一人の時間をやっぱり大事にした方がいいんじゃないかな、
うん、
まあ、作った方がいいんじゃないかなっていう、うん、でやっぱようちゃん見てるとだ誰かと誰かと遊ぼう、あのみーちゃんがいないと遊べないでママがいる時もずっとママママママママママっていう状態やから、うん、やっぱこっちが意識的にそういう状況作ってあげないと、うん、あの一人の時間にしなさいっていう意味じゃなくてね、
うん
うん、まあ今ママはこれやるから、つまりそれはママは一人の時間を作るから、
うん、
ようちゃんなんかして出ていいと思うねんけど、
うん、
なんかそれが大事になってくるんじゃないかなというふ
う
に、
うん、
まあ、その一人の時間のことは言っている 。一人の時間についてはどう？
うんうん、まあ そうやなって感じやな、
うんうんうん
うん、なんか私がその時多分喋ったのは、うんうん、そのじゃあ何歳か必要なわけみたいな話をしたと思うね。その一人の時間って物理的に、うんうんうん、要は赤ちゃんの時はゼロにしなあかんわけやんか、その、うんうん、常に目を離してはいけないっていう感覚があるやん、その、うんうんうん、でじゃあようちゃんは今1年生やけど、1年生の状態では必要やとして、赤ちゃんの状態から1年生のじゃあいつになったら必要になるわけみたいな感覚で、うん、私はそのそうそうそう、その質問というか、うん、そこが結構こう一人の時間大事で意識した方がいいっていうのは分かったけど、
うんうんうん、
わざわざこっちが作ってあげる必要があるのかみたいなね、
うんうん、
あの日常の中でできる、
うんうん、
できる、
うんうん
うんうん、できるなら別に一人でなんかこうしといたらって言ったらいいけど、
うん、
それをわざわざ作るっていう意識した方がいいのかっていうのがちょっと分からん、どうなんやろって思ってたよな、
う
ん
う
ん
う
ん、その時
僕はその時人によるっていう話をした、その子を見て判断しないといけないという話をしたのと、
うん、
要はようちゃんは少ないんじゃないかと俺は思ってるからっていう話ね、
うん
う
ん、
っていうのと、それと赤ちゃんの話に関しては、赤ちゃんは一人の時間あるよっていう話をしてて、
うん、
要は泣いて要は絶望してるわけよ、
うん、
まあ自我はまだないけど、
うん、
要は泣いたらすぐ来てくれたら安心やねんけど、
うん、
でも泣いてもすぐ来てもらえない時あるやん、
うん
うん、だから結局人は一人なんだってことは、で自分一人では生きていけれないんだっていうことをまず多分その時にもう知っていくのよね、
うん、
子供の時代から、つまり一人の力っていうのはもう必要なのよ、
そう、ね、
そうだってわーって泣かないと来てもらえないし生きていかれへんわけや赤ちゃんは、そうだからその時にもうすでにその子の子を確立していかないといけない、
うん
まあ、言いたいことを言う、やりたいことをやるっていうのをやらないといけないってことはもう始まってて、ただそれは子の確立の方で、多分自立の方じゃなくて、
うん、
自立の方は自分の多分 こうやりたいことを実際誰かと一緒にやれるようにするとかっていう話が重要になってくるから、だからまあここでは話しなかったけど、一人の時間が大事と言いながらも人とつながれる力っていうのは僕は必要だと思ってて、うん、この自立にはそう。だからこの自立のベースの部分の話かな今言ってるのは、
うん、
自分が何者かがなんとなく分かってそれを起点に決断ができるっていうこと、
うん、
それができた先にきっと人がいるから、
うんうん、
次はその人 と人がいるところで自分のやりたいこととか好きなことを一緒にやったりとか、
うん、
それを通したりとか、通らなかった時にどういうふうにコミュニケーションを取るかとかっていうのを、うんうん、そこまで学べたらおそらく社会に出た時も困らない、
うん、
自立っていう状態になるから、だから部活とはすごいいいかなと思う、やっぱりそういうことが起こるから、
うん、
でもその時に自分がやりたいことっていうのは明確じゃなかったら素材がないからね、人とコミュニケーションを取るための素材がないから、うん、そうそう、だから、まあ、そういう風に考えてるから、だから僕はもう赤ちゃんの頃からあると思ってる、人の時間
ある、そうそう、だから結局一人の時間で物理的に一人になる、うん、例えばようちゃんにお留守番の時間を週に3回は作りますとか、
うんうん
うん、そういうのじゃなくって、そうさっき言ってた、ママは今ご飯作ってるから、
うんうんうん、
遊ばま遊びたいって言っても今ちょっとご飯作ってるから、
うん、
こうその手を止めて一緒に遊んであげるのもまあ大事な時もあんねんけど、うんうんうんうん、今はママはこれしてるから今はちょっと一人で本読んどいたらとかさ、ちょっと一人で遊んどいてとかっていう、そのなんていうの、一人の時間って言われると、うん、ほんまに留守番させなあかんのかなとかってなるやん、うん、どっちかっていうと、
でも今ので俺本読んどいたらどうっていうのがいらん
と思って、
うん、
いや分かったよ、
分かった、
ごめんごめんごめん、はい、そういうことじゃなくてね
あそうやった、
うん、
いや結構言ってる、アドバイスとかやっぱようちゃん可愛くて言ってるからね、
うん、
めっちゃ言ってる、
うんそうね、
うん、まあ俺も言っちゃってる時あるけど、
うん、
あそれ言うんやそれ言うんやみたいな、もっとほったらかすとか本人に任せたらいいのにっていうのは結構あるから、
うんうんうん、
だからまあそういうところからもあるかもね、
うん、
その自分の時間というか自分っていうものの濃度が濃い時間、
うん、
要は本読んだらって言われたら、本読んだらってアドバイスが入ってるからさ、
うん、
自分の濃さみたいな濃度で言うとさ、まあ、30% ぐらいはママからのアドバイス入ってきてるから、そういうのをなるべくゼロに近づけて自分で考えて自分で決めるっていう、うん、なんかそういう、だから自分の一人の時間ってまあそういうのも含めるかな、物理的に一人っていうのもあっていいと思うんやけど、
うん
うん、どっちかというと今のりさこさんみたいに完全に一人っていうよりは、
うん、
自分でそのこの時間を使うっていう、自分自身、ま、あの 100% で使うっていうまあ意味かな、
うん
うんうん、それ、まあ、それをそうすることで、まあ、この自立とこの確立が目的であれば、まあ、そのベースの部分っていうのをまあ作れるんじゃないかなとは思っていると、
うん
うん、でまあその今言ってた外につながっていくっていうの力の話 は出てくるから、おそらく社会に出ていくための自立っていう意味では、
うん
うん、だからまあ内側の安心を作って、いや家が安心安全が確保できている場所、ここだったら、自分は発揮できるとか、自分はわがままは言えるとかっていう状態を作る、
うんうん、
でその上で、一人でも大丈夫っていう状態を作る、家の中ででいいと思うけど、でその後に次外に出ても大丈夫っていう状態、そうで外に出た時にやっぱりパパがいないとダメ、ママがいないとダメ、みーちゃんがいないと外に出られないっていう状態になると、ちょっとそれは自立とはやっぱりかけ離れるから、
うん、
まあ、それは最初はあってもいいけど、どんどんどんどん、あ、外に出ても大丈夫、外に出ても大丈夫ってなると、まあ、内側と外側への安心が築かれるから、うん、そうすると、うん、そこでやっとじゃあ僕はこうしたいとかああしたいとかを外に言えた時に、少しずつ、あ、僕はこういうポジションに立つといいんだなとか、こういうことをしてるときいいんだなとか、3人以上で何かするときはこういうふうに振る舞うといいなっていうのは分かってきたときに、この子の確率っていうのが、社会の中のこの確率っていうのはできていったりするのかなというふうに思うから、うん、そう、まあ、そういうことをこう、まあ、自立っていうことをテーマにすれば考えたりをしているし、まあ教育の目的とか子育ての目的は、まあ、僕は自立できる状、うん、なるべくで自立できる状態、うん、を作って社会に送り出すっていう、社会に送り出す準備と思っているから、まあ、そこが教育をするという意味では、うん、あるのかなとは思ってる、
うん
うん、ただそれをやる人間が幸福に生きていなければ、
うんうんうん、
まあ、何の説得力もないというか、そもそももうすごくこう落ち度がある状態なので、うん、結局その今今日喋ったことと横並びにというか、それよりも前にあるのがやっぱり生き様の方かなと、まあ、生き様の話はもうずっとしてるので、ポッドキャストではね、うんうん、なんだかんだ言って背中見せることやなみたいな話が続いてた時期もあったと思うけど、うんうん、結局それなかったらね、うん、どうにも子供もなんか僕らが二枚舌だとかダブスタみたいになっちゃうから ね、
そうね、
とは言ってもお父さんとお母さん全然できてへんや
ん
みたいな、
うんうんうん、だからそある意味、まあ、経済的自立っていうのかな、そういうのはさ大体の親はできてるけど、結構その精神的な自立っていう意味では、
うんうんうん、
できてない人はできてない、
ね、そうだね、難しいよね、うん、
うちらも、まあ、俺らもね、そうそうそう、なんかそのそういうとこはあるからさ、
うんうん、
相手のせいにするとかね、うんうん、なんかね、そういう意味ではね、だからなんかある意味、まああんまり子供子供ってせずに、やっぱそこは自分に目を向けた方がいいんかなっていうのはあるよ ね、
そうだと思う、だからまあ、うん、そういう意味では自分を大事に、
うん、
自分のやりたいこととか自分の言いたいことを言うっていうことがまず多分親はやらなあかんことかなと思う、
うん、
そうしないとね、子供にそれを、まあ、僕はそう思ってるから、
うん、
自分のやりたいことを言いたいことを 言えるっていう状態がすごく重要だと思ってるから、
うん、
まあ、それはまあ僕らも言わなあかんし、
うん、
でも僕らも言うんだけど、親だし大人だし社会だしっていうところでどう振る舞うかって、それもちょうどいい振る舞い方があるはずだから、
うん、
ね、親がじゃあ自分のやりたいことばっかり優先して全て放棄したら子供たちは生きていかれないから、
うん、
だったら家族って枠組みの中での振る舞いが出てくるからって、うん、まあ、そういう順番だと思うんだけど、うん、そう、だそういう中で、まあ、僕らがちゃんと家族とも一緒にいながら子の幸福も家族の幸福も満たされてる状態を作る、
うん、
そしたらもう子供たちはまあきっと、まあ、お父さんとお母さんやれてるから、
うん、
やれるって思えるやん、
うん、
一個ここにちゃんと事例があるから、ここもできなかったらどこ何をね見て生きていけばいいかっていうのがすごく難しくなっちゃうから、
うん、
まあ、別に全員が全員家族作らなくてもいいと思うし、パートナー設けなくていいと思うんだけど、うん、まあ、それを知ってる、それをまあ体感してるっていうのはすごく重要だと思うから、
うんうん、
まあ、それはやっぱり親としてはね、やっぱりやるべきなのかなと、
うんうん、
でも少なくともまずは自分が幸せになるっていうことを、まあ、求めるっていうのが親の務めかなとは思いますね、
うんうん、
今のところは、まあ、この自立を促すというか、この自立の準備をする教育と幸福に生きている生き様っていうのが、まあ、やらない親がやらないといけないことなのかなと、うん、まあ、その2つやれば親も成長していくのかなと、
うん、
まあ、そういう感じかな、まあ、今話して結構まとまったっていうところもあるし、
うんうん、
まあ、梨紗子さんもそんな感じかな、
うん、
そういう意味で、
うん、そうね、
異論や加えることはないですか、特に、
うんうんうん、 なんか、
うんうん、
その具体例みたいなことを言ったら死ぬほどあると思うから、
あ、そうだね、
うんうん、抽象的にね大きい枠組みで言うと、
うんうんうん、
すごい一個一個その結論は出てるんじゃないかな、
うんうんうん、
うんうんうん、と思う。
オッケーオッケー、
うん、
まあまたそうだね、自立って言葉は結構互いにそこまで、ね、定義づけられてなかったりとか、
うんうんうん、
そこもなかなか、まあ、自立って言葉出たけど、
うん
うん、どうなんやろうなってなってたから、うんうんうん、まあ、そういうのの言葉が正確になっていくとまた
こう
子供たちにこう、うん、かける言葉とかね、
うんうんうん、
やるアクションとかも変わっていくと思うから、
うん、
まあ日々ですね、
うん、その辺
は、
うん
うん、はい、ということで今回は、はい、2人で話したことを、まあ、さらにまとめてお伝えしたという感じですかね、
うんうんうん、そうね、はい、
今回はこれで以上です、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。